キラキラキラナイト。
皆さんこんばんは。思いやり共和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害のある方にエールを送り、地域で活躍する人たちと語り合う、そんな番組です。私がパーソナリティの松下直美です。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、精神科の患者さんのリハビリテーションに携わっている作業療法の方々にお越しいただきました。まずは自己紹介をお願いいたします。
はい、共和病院に勤めてます朝倉辰美です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
日本福祉大学の中村康久です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
愛知県精神医療センターの榊原隆文です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今日イケメン3人揃いということですね。
ラ
ジオだからね、なんとか言える感じなんですけどね。もう食欲の秋が参りました。皆さんたち何がお好きですかね。朝倉さんから。朝倉さん食べること好きそうですけどね。
はい、僕はい、ラジオで体型がわからないかもしれません。肉が大好きです。
肉が大好き、はい。うん、
なんかパーソナリティの松井さんと同じような体格を。
そういうこと言わない私は一応細身でラジオ上を撮ってます、
はい
はい、よろしくお願いいたします。中村さんいかがですか。
私は最近ヨーグルトをよく食べてます。
あ、健康的な感じじゃないですか。いいですね。はい、榊原さんどうですか。
僕はラーメンですね。
あ、ラーメンね。なんかラーメン食べても一番良さそうな感じの体型ね本日のこの3人の中でね、いい感じ。心置きなくラーメン食べていただいて、こう健康上に問題がない、そんな感じですね。
ありがとうございます。
はい、ではですね、今日は作業療法士というね、言葉ひょっとして耳慣れない方もおられるかもしれないので、まず作業療法とはどんなものかということをお聞かせいただいてよろしいでしょうか。
はい、歴史はですね、精神医療においては18世紀末にイギリスで精神科治療として絵画や手工芸などの芸術活動に従事することの重要性が示されるようになりました。日本においても同様に導入され、生活療法として全国的に普及しています。その後養成校は開発され、開設されてですね、作業療法士の資格化に至って、現在、実施されています。作業の語源はオキュペーション、その人固有の心の占める、従事している作業といいまして、人が日常生活で行う活動を指します。定義としては、作業療法とは身体または精神に障害のあるもの、またはそれが予測されるものに対し、その主体的な生活の獲得を図るため、諸機能の回復維持および開発を促す作業活動を用いて治療指導および援助を行うことを言う、まあ、ちょっと硬いですけど、そのような定義になっています。
なんかちょっと難しくて私の頭がね、ついていかない感じがするんですけど、目的教えていただいていいですか。作業療法の目的って何なんですかね。
簡単に言ってしまうとですね、普段の生活する力を回復や改善維持することが目的になります。
なるほど、はい、普段の生活を回復改善維持すること、そういうことなんですね。はい、ありがとうございます。ちょっと具体的にどんなことをしておられるかということをお聞かせいただいても大丈夫ですか。朝倉さん大丈夫ですかね。
はい、僕は共和病院でそれこそ入院されている患者様たちに関わっていますので、そのことを言いますけども、ご病気になられて、まずそういった病院に入院をされますが、その中で作業療法で関わっております。入院されている方の将来、退院した後の生活のことを見越して、その今の症状に合わせて、いろんな取り組みをするんですが、おしゃべりをしたり運動をしたり、いろんなものを作ったりと、簡単な作業活動を一緒に行っております。で、時には外に買い物に行ったりですとか、気分転換に、散歩に行ったりですとか、あと市役所とか公共交通機関とか、いろんなその地域のサービスを使ったり見学したりなどしております。あと病院には長く入院されている方もいらっしゃいますけども、そういった方たちにも同じような作業療法リハビリをしておりまして、その人が生きがいを持って豊かに生きることができるように支援をしております。人それぞれ思いや希望が違いますので、その人なりのその人らしい生活の方法を一緒に考えて、 それらを、まあ、得られるようにリハビリテーションをしております。
なるほど。その対象者の患者さんそれぞれの思いとか希望とかに合わせてこうメニューも考えたりとか、その感じのことをされることもあるってことですね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。では今あの病院の中のことを朝倉さんが説明してくれましたけども、じゃあ地域で生活する方に対してということで榊原さんにお願いしてよろしいでしょうか。
あ、はい、あの自分もあの病院の中に所属はしているんですが、まあ、今紹介していただいた通り地域で生活する方に対して支援をしています。実はこのラジオの第1回目に、参加されているあの淵野正弘ドクターと一緒に働いているんですけども、
フッチーですね。
あ、そうです。
フッチーの先生ね、そこの病院のドクターでアクトのことも一生懸命やっておられて、私 の心のドクターというふうに勝手に呼んで
そうだった
ね。そしてあのフッチーと呼びながらですね、はい、それ以降ずっとフッチーはフッチーでいますけどね、当事者の方からもフッチーと呼ばれて、みんなのアイドル的なドクターですけど、
そうなんです
よ、はい、すいません話を遮って、
はい、はいはい、今言葉が出てましたけども、はい、アクトという部署に所属してます、はい、英語で言うと、はい、アサーティブコミュニティトリートメント、日本語で包括的地域生活支援プログラムというちょっと硬い表現になってしまうんですけども、まあ、どういったものかというと、ちょっとある程度障害が重い方を対象に、まあ、住み慣れた地域で、安心して希望に沿った生活ができるように、支援しています。まあ、どういった方法で支援しているかといいますと、病院の中から、地域の中に、こちらから出向いていってですね、まあ、利用者さんの生活している場の中で、支援するという、まあ、訪問支援という形で、サポートしています。まあ、対象者の方としては入院生活から退院したけども地域生活が不安定な方だったり、まあ、入院はしていないんですけども、まあ、ちょっとメンタルヘルスの不調がうかがえるような方などが対象になったりしてまして、まあ、具体的には生活上生じてくる悩みや不安といったことに、耳を傾けて、まあ、相談して、どうしたらそういった不安や悩みが取れるかなということを、会話を通して、支援していったり、まあ、実際に、行動に移してみて、買い物の練習したりとか料理の練習したりとか、時には公園でバスケットボールをしたりとか、まあ、それこそ、うん、僕の好きなラーメンをですね、利用者さんと一緒に名古屋の美味しいラーメンを巡ろうっていうことで一緒に出かけたりとか、本当にいろんなことをやりながら、まあ、医療的なことも、やりつつ、まあ、生活の中でその人がやらなければいけないこととやりたいこと困っていること、まあ、人によっては何をしたらいいかよくわからないっていうような状態に陥っていることに対して、まあどんなふうにあったら、自分らしく、豊かな生活が送れるのかなっていうのを、まあ、作業そのやりたい作業について考えたりとか、その人の今置かれている状態、体と心の状態について考えたりしながら、ステップを考えたりしてます。
なるほど。その方の希望とともに悩みとともに、
はい、
活動をしておられるということですね。
そうですね、
はい、なんか素敵なお仕事ですね、作業療法を知ってね。
本当そうです
ね。え、実は私のことですけども、私の息子もですね、作業療法士を目指して今勉強しているわけなんですけど、うまく資格が取れればね、いい仕事に就かせてもらえるなって、なんか皆さんの話を聞いてて思います。きっと今まで皆さんはさまざまなご経験があって、印象的なことが終わりになるのかなというふうに思うんですけど、エピソードをお聞かせいただいてもいいですか。
はい、じゃあまずは僕から、はい、すいません、はい、お願いします。はい、いろいろあるんですけども、それこそ僕はパーソナリティの松下さんと一緒にお仕事をしておりますので、当時松下さんがまだ現場責任者だった時の、
それ何年前の話ですそれもう
10年じゃ聞かないぐらいの前の話になるんですけども、その時にちょっと印象的だったのが、僕が作業療法で関わっていたある男性の方のとのことなんですけども、その方もその時ですでにもう20年弱入院されている方でした。でなかなか退院したいんだけども自信がなくてっていうふうにおっしゃっている方 でその方と今いろいろ作業療法で関わっていたんですけども、その人はギターがとてもお好きで趣味だったので、そのギターを用いて実際に作業療法で関わりました。で実際その人は、ギターをうまくやって看護師さんに できるぞってところを見せたいっていうような、まあ、希望といいますかニーズがありましたので、まあ、それに向けて取り組んでいました。でその方はまあ、病棟ですと時々パニックになってちょっと大きな声を上げたりですとか、他に入院されている方や、まあ、時には職員にもちょっと手を出してしまうようなことがあったんですけども、ギターの練習中もちょっとイライラした時はもううまく弾けんと言ってちょっと怒ったりもしていたんですが、まあ、根気よくまあ取り組むような方でした。でそんな方と一緒に作業療法でギターをやっている時に、やはりちょっとみんなの前で何か発表する機会を作ってはいいんじゃないかなと思いまして、今そこで入院している病棟で、演奏会を、作業療法の場面として企画をしました。実際はこれからの季節のクリスマス会という形なんですけども、でそのクリスマス会に向けて練習に励みました。で実際に発表したんですけども、まあ、とても緊張されてまして、ご本人としては、まあ、間違えてばっかりで参っちゃった、30点ぐらいかなっていうような自己採点をしていたんですけども、実際その演奏会の中ではきちんと弾けて、でそれを聞いていた同じ病棟の患者さんや職員からうまいねとかすごいねとかすごい褒められたですね。で実際にはそのアンコールの要望も起きたり、確かそのアンコールは松下さんが声を上げてくださったような記憶があるんですけども、そうするとやっぱりその方も、まあ、恥ずかしいけどすごい嬉しかったっていうような満足げな表情をされてました。まあ、そういった演奏会を、まあ、ちょっと数ヶ月に1回のペースで行って、その方も褒められるたびに、まあ、自信が高まっていったんでしょうね。病棟の中でのパニックも少しずつ減り、で1年か2年後ぐらいには退院できるかもしれないってご本人からちょっとそういった言葉もありまして、で実際に、ご自宅の方へ退院につながったっていうようなものがありました。まあ、作業療法で、まあ、自信を回復されて、まあ、ご本人の希望が叶ったっていうようなちょっと出来事がありました。
私この時のこと本当に鮮明に覚えているんですよね。でこの方、まあ、言い方ちょっと語弊あるかもしれないんですけど、もうちょこちょここうパニック発作を起こされてて、比較的こうパニック発作を起こされてすごく心配な面があった方が、うん、はいはい、一生懸命そのギターを通じて思いもかけないその方をの強みをこう見せていただいた、なんか心から感動したんですよね。あ、はいはい、なんかいい循環が生まれたというか、その方をの本当にいいところをこう認めれるっていう機会になったなっていうふうに思います。はい、はい、こんな貴重なエピソードいっぱいあるんですけども、あとお二人の方にもエピソードを聞かせていただきたいんですけども、ここでこの番組のテーマソング藤田恵美さんの思いやりの歌を聴いてください。
恵美さんの思いやりの歌でした。いかがだったでしょうか。どうでしたか。
本当にいい歌でしたね。温まりました、
ね、今日の作業療法士という仕事にぴったりな感じじゃないですか。
あ、なんか寄り添っていくような感じでいいですね。
はい、私もこの、歌を1ヶ月に1回ずつ聞くんですけども、その度に、私も少しでも思いやりで人を包むそんな人間になれたらいいなというふうに目指してはおりますが、なかなかです、はい、では後半に移りたいと思います。後半もですね、あとお二人のその心に残るエピソードをお聞かせいただきたいというふうに思います。どうぞ、どちらからいきますかね。榊原さんからお願いします。
榊原の方から行かせていただきます。実はですね、僕も、歌の前に、お話ししていた朝倉さんと似たような経験をしている部分がありまして、
かぶりましたか。
かぶりました
あ、やられましたか、
はい、というのは僕も、患者様と一緒にギターを通して発表するようなことをやりました。
一緒ですね。
しかもですね、クリスマス会全く同じなんです。
一緒ですね
はい、そんな方と、時間を過ごしたことがあるんですけど、僕の場合は、自信がないこともなんですけど、コミュニケーションに、ちょっと苦手さを抱えている方でした。入院当初から結構病気の部分もあって、なかなか硬い表情されてて、部屋の隅でヘッドホンで大音量で音楽聴いてて、人と関わるのが本当に人を寄せつけないような雰囲気の出しているような方だったんですけども、ちょっとこう治療していく中で少しずつ柔らかさが出てきて、その中で、ドラムを叩けるっていうことが分かってきたので、もうちょっとじゃあ一緒にちょっとドラムとギター、僕ちょっとギターを多少弾けるので。
ああ、ギターを弾ける男っていいですね
かっこいいですね。
かっこいいですね。
いいですね。
ありがとうございます。
はい、かっこいいしね、見た目もかっこいいしね。ラジオだから、
いや
ラジオだからわからない
でありがとうございます。
あれ、
はい、そういった形で
声もいいしね。
あ、いいや、いやい
や、喋れないですね。
ごめんなさい、
そういった形で一緒にやったんですけども、本当に人付き合いが苦手な方だったので、交わす言葉としてはそんなに本当にないんですよ。でも、決まった時間、1週間のうちで決まった時間になんか2人で集まって、目標となっている1曲をちょっと練習するっていうことを繰り返していくうちに、なんか自然とこう、なんでしょう、こう会ったらよみたいな感じで向こうから手を挙げて挨拶してくれたりとか、なんかちょっとこう関係性ができてきたというか、言葉じゃない部分で何かこう作業というものをを2人で積んでいくことで、なんかできてきたものって、生まれてきたものってあったんじゃないかなと思っていて、すごく貴重な体験をさせてもらいました。で、その方は退院していったんですけども、これ前の職場での体験なんですけど、実は入院のリハビリをずっとやっていたんですけど、後半の方から、訪問看護の方に少しずつ入れさせてもらえるようなことがあって、たまたま、その関わってた人とのところに訪問で行けることになったんですね。で、久しぶりに再会して、すごく嬉しくてですね、そしたらその方が自分の部屋に案内してくれて、すごく大好きなロックバンドの CD コレクションをすごく嬉しそうな表情で僕に紹介してくれて、あ、入院中見せなかった顔だなっていうのを目の当たりにして、入院する前の、この方と出会えてたらどんな支援ができたのかな、どんな作業を介してこの人と関わったのかなって思って、そこからなんかこう病院の外側で出会う人たちに対してどんなことができるんだろうかっていうことを考えて、今の職場に移って、こうやって地域での支援ができてやらせてもらっているってことはすごく嬉しいことだなと感じています。
なるほどね。コミュニケーションが苦手なその方に対して、コミュニケーションにアプローチするんじゃなくって、その方がやりたい、こんなことがやりたいっていうその希望に一緒にこう希望を一緒に叶えながらアプローチしていくことによって、
はい、
その方の表情の柔らかさだったりとか、
はい、
コミュニケーションだったりとかを取れていくっていう、そんな感じの貴重な体験だったということですね。
そうですね、はい、
またその病院の中と外とのその違いというのも実体験としてこう、ね、
はい、
お持ちなので、地域での支援のその尊さっていうところも感じながら今活動されているということ、ありがとうございます。はいはい、では大学で、教えておられる中村さん、いかがでしょうか。
はい、私はですね、 最近のことではなくて、あの学生時代ですね、あの精神科の病院で実習した時の経験を、いつも思い出すんですが、40代ぐらいの女性の患者さんをですね、その学生時代実習の中で見た時に、あのプログラム中すごい楽しそうにされてたんですけども、休み時間の時に2人になった時にですね、あのその患者さんが、なんで私はここにいるんだろうかとか、家族の人となんで私は一緒に生活できないんだろうかっていうお話をされた時に、なんていうんですかね、その病気がどうこうというより、まあ、あの寂しさだとか、うん、そういったこう人とのつながりの乏しさだとか、うん、そういったものがやっぱりこう大事なんだなっていうのをまあ学んで、うん、そこからまあ精神科に関心がまあ集まったところがあったんですが、その後就職してですね、病院の作業療法とか、地域生活の支援をしていく中でやっぱり感じたことはですね、まあ、作業療法ってあの患者さんの能力っていうことに注目するように思われがちなんですが、まあ人とのつながりっていうことがまあ、とても大事なのかなと思っています。具体的には患者さんと家族の人だとか、うん、患者さんと専門職だったりだとか、専門職同士のつながりであったりだとか、医療と福祉のつながりなどをですね、作業という誰もが行う内容を通じてこのつながりを作っていくことが、まあ、それぞれの人生を生きていくことを応援する上で大事なことなのかなっていうのを、まあ、作業療法士になって学びました。
なるほど。これからも人と人とをつながってね、人と人とでつながりながら、今日もいい機会です ね私たち、
あそう
初対面、
そうですね、ね、初対面僕はみんな知ってます
。すみません、私箱入り娘
あれ
初対面で、はい、ありがとうございます。なんかね、でも3人とお話ししてるとなんかあったかい気持ちになるんですよね、うんうん、あの作業療法士さん独特のこうなんかハートのあったかさみたいなのをね、感じて、今日はとても居心地がいいです。なんか私あの結構どもっちゃってますけど、なんか居心地が良すぎて解放されすぎてる感じがしてます。はい、ではもうね、残り時間があと少しになってきましたけども、これからの希望とか展望をお話しいただいてよろしいでしょうか。榊原さんからお願いします。
はい、僕は今ですね、あの地域での支援をさせていただいていますので、あの障害がありながらも地域で生活して活躍する当事者の方が増えたら、まあ、社会の理解が変わってきて、まあ、今住みづらさを感じてたり、まあ、退院ができずにいる当事者の方々の、まあ、ちょっと これからの未来の明るい可能性が広がってくるのかなと思ったりしている部分があります、
うん、
もちろんその社会を変えるってすごく大きなことですし、まあ、僕みたいな一人の人間ができることってすごく小さいなとも分かってはいるんですけども、まあ、ただそのような社会に向けた活動として今の自分にできることは、まあ関わらせてもらっている目の前の利用者さんの方々の日々の暮らしを、まあ、利用者さんと一緒に地域の中で試行錯誤すること、まあ、それが、まあ、やっぱりその周りの社会にも少しずつじわりじわりとなんか刺激になるのかなって思ったりもしてますし、まあ、生きてればいい時も悪い時もありまして、まあ、それはなんか支援してるとすごく目の当たりにするんですけども、まあ、それでもより良い形を目指していく、まあ、その過程とか関係性を利用者さんと一緒にこれからも大事に成長していきたいなと思ってます。
ありがとうございます。小さな力って言いながらすごく熱いって感じですね、うん、ね、
大きいです
ね、
ね、 大事ですね、
声はいいし熱いしいいですね中村さんお願いします。
はい、私は大学に所属していますので、精神科に進む作業療法士の学生をですね、教育していくといったことを、一つ希望にしてます。これは患者さんの意思を汲み取って共に歩めるような作業療法士というのをですね、養成できたらと思ってます。あとですね、つながりも含めてなんですが、今大学のフットサル場でですね、月に1回精神、まあ、障害を持った地域の方と一緒にですね、まあ、そういった運動習慣をつけるような、ことを一緒にやってます、まあ、一緒に楽しみながらですね、そのようなこう若いうちから運動の習慣を身につけていただいて、まあ、その後の生活習慣病などを、まあ、予防できるような取り組みを、まあ、研究としても取り扱っていけたらなっていうのが、今の希望になります。
いいですね、フットサルいいですね、
運動いいですね、
うん、そう
か、やったことないけどやってみたいので今度教えていただく転んで終わりかもしれないでは最後に朝倉さん、
はい、僕はその希望につきましては、それこそ最近あったことなんですけども、その、まあ、救急病 等々を担当させていただいてるんですが、そこに入院されている方が退院するときに、あの病院に作業療法士がいてよかったって言われたことがありまして。
あ、すごい言葉ですね、
はい、
それ。
で、あのそれどういうことですかって聞いたら、病院にそのお医者さんでもなく、まあ、あの一緒に入院している患者さんでもなく、なんかその間といいますか、その作業療法士がいていろんな作業活動を一緒にやれたので、あの3ヶ月間の入院あのきちんとやれたとか、あの退院にもつながったっていうことを言っていただけたので、それはすごいありがたい言葉だなと思っております。で、実際その作業療法自体、まあ、あのラジオではなかなか伝えられないんですけども、またあの今度名古屋市の、11月の18日に、ですね、東海北陸作業療法学会というのがありますので、はい、でぜひ市民の方もあの無料で、こう話を聞ける機会がありますから、うん、ぜひぜひそれに来ていただけるとありがたいなと思ってます。
どこであるんですか？
ウィンク愛知で夕方の5時から市民公開講座、人を育て社会を作る作業を知ろうというのがありますので、ぜひまた来れる方は来ていただけたらと思います。
日にちが11月の18日と19日、はい、ウィンク愛知ですね、はいはい、11月の18日の土曜日からは、土曜日の17時からは無料で講演会もあるということですので、はい、ぜひ足をお運びください。あ、なんかあっという間に時間が過ぎちゃいました。今日のゲストは作業療法士の朝倉達美様、中村康政様、榊原隆文様です。あ、失礼です最後まで間違えてね、油断いかないですね油断しちゃいました。中村康久様、失礼いたしました先生はい、もうね、申し訳ございません。最後にですね、先ほど朝倉さんがあの患者さんと一緒に聞いたという赤い鳥の翼をくださいをかけたいと思います。次回11月13日にお会いしましょう。お相手はパーソナリティ松下直美でした。さようなら、
はい、ありがとうございました。ありがとうござい
ました。今私の